はい、では、本日第4部はアプリケーションプログラミングに関するお話を3つお届けしたいと思います。まずはじめは、Ruby のソープ関係のライブラリ SOAP4R や CSV ライブラリの、メンテナーでもある、ナヒさんの方から、セキュアアプリケーションプログラミングというタイトルでお話しいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サリオンシステムズリサーチというところでセキュリティソフトウェアの開発を主に普段はやってます。で、ご紹介いただいた通り Ruby の方ではいくつか書いてるんですけれども、本日は、自分で書いてるライブラリではなくてそれを使ったアプリケーション側で、セキュリティ関連、特に OpenSSL ですねについてで、目次としてはまずは大きく分けて2つあるんですけども、セキュリティの基礎技術上半分ですねっていうのと、あとそれのアプリケーションへの応用という形で、ご紹介します。で、基本的には全てサンプルソースコードというものを元に紹介します。で、資料もほとんどサンプルソースコードで、今もし可能な方があって、マシン起動している方はいないでしょうけども、ここにあってダウンロードできますので、動くレイクがあれば動くはずですので試してみてください。で、ごめんなさい、もう一つ、あと OpenPGP ツールキットでできること、これちょっと話が異色で、実は間に合えば OpenPGP のを使ったアプリケーションの展開の話もしたかったんですけど、ごめんなさい、間に合わなかったのでですね、できることを、目的として、誰か一緒に開発やってくださいということで、最後に時間があればご紹介させていただきます。前2つの目的としては、基礎技術を使う際にサンプルコードを提供してですね、落とし穴が山のようにあります、いっぱいありますので、そういうのにはまらないように、落とし穴っていうのが単にコードが書けないならいいんですけども、セキュリティ的に脆弱性が残るというようなのがいっぱいありますので、そういうのを避けるためにっていうのを提供する、あとアプリケーションへ応用できるコードっていうものを提供しますと言いながら、最初サンプルコードの前にですね、概略の説明がいくつか入るんですけれども、セキュリティの基礎的な機能として、3つのものがあります。暗号化と認証と完全性の保証と。で、よく言われているものなんですけれども、で、通常認証と完全性の保証というのはペアでですね、拡散されていない、でも誰から来たかわからないというのはですね、私が見た中では身元不詳で匿名でだけども改ざんされていないものとしては、誘拐犯がですね、身代金の要求をするときぐらいなもので、ですね、市場がないため開発されないんだろうとよく言われております。なので通常これは2つはペアで、暗号化と認証ですね。で、これらこの後のサンプルソースコードでもいっぱい出てくるんですけれども、3つのセキュリティ基礎技術というものを実現するための3つの基礎機能を実現するための技術として3つあって、秘密鍵の暗号、公開鍵の暗号、あとハッシュ関数で、ハッシュ関数に関しては先に説明しますが、一方向な値の変換をする、誰でもそれが計算できる、だけども誰も元に戻せないというようなものです。で、ここもざっくりと言いますが、まず対象鍵暗号、すみません、秘密鍵暗号ってさっき書きましたね。秘密鍵暗号っていうのは、受信者と送信者でですね、メッセージのやり取りをするんですけれども、そのメッセージをやり取りするバンドとは別のところで鍵のやり取りをまずしておいて、秘密を共有する。だから共通鍵暗号っていうんですけれども、それをしておいて、片方で暗号文を作って、こちら側でそれを複合するっていうようなタイプの暗号。で、もう一つが非対称な公開鍵暗号ですけれども、これはですね、一方が公開鍵と私有鍵という鍵の2つのペア、これ2つでセットなんですけれども、を作っておいて、で、この鍵を相手側に渡すと。で、公開鍵側で暗号化する演算をしたものは、この私有鍵側でしか元に戻せないという特徴がありますので、それを使って送り側が公開鍵を使って暗号化して、この私有鍵を使っている人でないと元に戻せないという状態を作り出すというものです。ありがとうございます。で、暗号鍵の種類、今出てきた中には、3つの鍵があって、1つ目が秘密鍵で、対象鍵暗号で使うもので、共通鍵とも呼ばれます。これは秘密なんですけれども、通常その秘密は他人と共有します。なので共通鍵とも呼ばれたりする。これがシークレットキー。ここに書いてあるのはこの後のソースコードでこの名前で出てきますというものです。 で、CU 鍵、これが国会鍵暗号で使うものでですね、これも同じく秘密なんですけれども、これは他人に知られることはありません。これが他人に知られたらもう公開鍵、何の意味もないんで、なのでプライベートキーと呼ばれて、で私はこれを秘密鍵と呼ぶ人もいるんですけども、私はぜひプライベートということで CU 鍵と呼んでいただきたいと思っています。でこれもこの後ソースコードではプリブキーということで出てきます。で最後、このプライベートキーとペアになるのが公開鍵でパブリックキーで、同様にこれは公開する、公開してこそ意味があるもの鍵です。でこの2つは1つずつでペアになります。でこの後サンプルの、ソースコードをもとにご紹介するしていくんですけれども、まず Ruby と OpenSSL を使ってどのように、AES というのは、秘密鍵暗号ですけれども、それをどうやってやるかというもののサンプルソースコードで、まず、セキュアなセクキーを、読み込んで、それを OpenSSL ではこのように、AES で、128で ECB という形で、エンジンを作って暗号化であるよということを教えてあげて、鍵をセットして、最後に暗号化する。暗号化するところっていうのは、ここはちょっとさっきも後藤雄三とこれがいいのかどうか議論してたところなんですけれども、まず与えるものをアップデートでどんどんどんどん暗号化するものを、これ何度呼んでもいいんですね。最後にファイナルっていうのを呼んで、出てきたものを全部組み合わせたものが暗号文ということになります。でですね、難しいな。最初の暗号化なんですけれども、まず最初に鍵を作ります。鍵は128ビットの乱数で鍵を作って、暗号の鍵を作ると。で、これを使って、これで暗号化したものが、これが暗号文ということになります。で、これを、複合化の方のプログラムに渡すと元に戻る。で、これが複合の方のサンプルなんですけれども、複合は暗号化とどこが違うとかっていうと、ここだけです。同じことして、複合化はこれを複合っていうふうにセットするだけ。で、ここに入れ替え攻撃が可能っていうのがあるんですけれども、それがどういうことかというとですね、先ほどこれで戻したんですけども、暗号文があってですね、ECB っていうモードだとですね、これ今、前後の行書き換えたんですけど、それで何が起こるかっていうとですね、文が入れ替わるんですね。暗号はあくまでも暗号で、完全性の保証とかはしないので、今、前と後ろ、暗号文の途中入れ替えたらですね、出てくるものも書き換わる。で、必ずこれが成功するというわけじゃないんですけども、こういう攻撃ができてしまう。でもって何をするかっていうと、これが素朴な AES で、通常じゃあどういうふうに使うかっていうのがここで書いてあるらしい AES で、何がいけないかっていうと、さっきのここにあった ECB っていうモードがいけない。なのでとりあえずもう騙されたと思って CBC って書いておいてください。何か暗号化するときには CBC で、そうですね、他にもモードがあるんですけれども、 OpenSSL では CWC とか使えないので、まあ、OpenSSL で使うで時にはまず CBC を使っておけばいいと思います。で CBC を使うと、その途中の書き換えに対する耐性ができるんですけれども、その代わりに初期化ベクターっていう乱数を渡してあげなければいけない。でそれを設定が入る。でその初期化した値っていうのは複合する人にも渡さなければいけないので、暗号文の先頭にそれを入れといて、最後に暗号化として渡すということが必要になります。で、今の IV とかいうのはちょっとめんどくさいのでですね、さらに秘密鍵の暗号のサンプルとしては多分これが一番シンプルで使いやすいと思うんですけれども、乱数で生成した鍵ではなくてパスワードでやりましょうというのがこのサンプルで、どこが変わってくるかというと、ここまで一緒です。で初期化も一緒で、もうさっきキーを設定して、あとキーと IV を与えてましたけれども、それはお前が設定しろと、パスワードを外から与えてやるからあなたが生成しなさいっていうメソッドがあるので、それを読んであとは一緒ということができます。 次にRSA なんですけれども、RSA の方はちょっとまたサンプルを。いくつかサンプルも今見てると番号が飛んだのが分かった方もいるかもしれませんが、112113とかも作ってありますんで、暗号、これは少し前の松本さんの記事の連載にも何かあったかと思うんですけれども、でっかい数の演算でやりますよっていうのを、確か私の記憶が間違ってなければ松本さんのことでは この辺の中身まではなかったのでオープン SSL を使うと要はこんな演算をしていますということ で値を与えてこんな計算をすると、暗号と複合こんなのができますよ。これがRSA のもともとの原理です。ただ、今日は原理はいいとして、まず最初に鍵を作ります。RSA で今2048ビットの鍵を作って、秘密鍵と公開鍵の鍵を書くと。こっちで説明すればいいですね。鍵生成は RSA new っていうのに与えて、ビット数を与えればいい。今点々がいっぱい出てきたと思いますけれども、このブロックに何か与えておくと呼び出されるのでですね、何かやってる間に表示をさせたりすると。で、私有鍵の方と公開鍵で、通常私有鍵にはもう公開鍵と私有鍵のペア両方入れます。鍵一つだけではですね、なので両方とも一気に書いてしまう。で、公開鍵の方はその公開鍵部分だけ取り出して、ファイルに書くというようなことをします。で、その RSA で暗号化と複合をするわけですけれども、どうやるかっていうと、まず公開鍵を読み込んで、暗号化なので公開鍵で暗号化をして私有鍵を持っている人に複合して読んでもらう。で、公開鍵を使って公開鍵の暗号化っていうのを呼ぶだけです。これはもう持ち列渡すだけ。同様に、私有鍵を読み込んで、それを私有鍵で複合すればそれでよいと。で、さっき鍵を生成したところまでなんですけれども、で、これが待って。暗号文です。で、このサイズは、鍵帳とほぼ同じになります。ですから2048ビット分ですね。で、これを、元に戻すことができる。で、この素朴なってさっき書いてましたけど、これの問題点はですね、長さが鍵の長さより長いものはできませんと。とかで、暗号化しようとすると何が起こるかっていうと、長すぎてできませんと。2048ビットよりはできる。2048ビットなんてもう通常普通の分は入りませんので、これでは処理できないと。で、何をやるかというと、先ほども公開鍵ではこうするのがいいでしょう。何をやるかっていうとですね、まず AES、 さっき出した共有鍵暗号で暗号化をします。そうですね。で、鍵を作ってそれで暗号化をして、で、そのパスワード、鍵を作ってるじゃないですか、ごめんなさい、パスワードを作るなりユーザーに持たせて、そのパスワードを公開鍵で暗号化する。こちらのパスワードは16ですから128ビットぐらいの長さですから、2048ビットよりは十分短いと。で、それでやって、なんか変な鍵をしてるな、公開、そのパスワードを RSA で暗号化したものと入ってないですね、困ったな、これはどうすればいいんだろうな、ここ出力している部分です、ごめんなさい。この2つをですね、ここ何やってるかというと、見えるかな、マーシャルって書いてあるんですけど両方ともバイナリなんでですね、ゲッツとかでラインなんかじゃとても読めないで、何をやるかっていうと、サイファーパスワードとサイファーテキスト、この2つをマーシャルダンプしてるはずです。そうですね、1つ前のでそれ出してるのかな、ごめんなさい、出してませんでした。はい、で、次にですね、今公開鍵の、暗号化をやったんですけれども、私有鍵ってですね、もうその鍵のファイル見られたらもう何でもされてしまうと。先ほども言ったように、私有鍵はその人だけが持っている秘密であることが全てなので、他の人にソースを使われちゃ困る。で、パスワードで保護しましょうっていう時にどうするかっていうのがこの 方法で、これは鍵の生成方法ですね。 RSA の鍵を生成するときに、なんか出力するときにこんな、AES ので暗号化してくださいっていうのをお願いしておくと、パスワード の、の入力を求められて暗号化ができると。で、鍵を作った後にですね、パスワードを求められるので、2度パスワードを入力すると、これで私有鍵がパスワードで、保護されてですね、で公開鍵の方は公開していいので、これで書かれると。で、暗号化の方は別に誰がやってもいいので問題ありません。で問題は複合の方で、これを実行しようとするとパスワードを聞かれると。先ほどパスワードで保護しましたので、で先ほどと同じパスワードを入力すると元に戻るという、こういう使い方をする。RSA で暗号化をするんであれば、これが通常な一番いい使い方だと思います。ちょっと時間を使いすぎですね。次、暗号化の次、今度は認証用の署名なんですけれども、署名の方はですね、まずハッシュ関数というものを使って、あと秘密の鍵ですね、秘密の鍵を使って、だけれども秘密鍵暗号ではなくハッシュ SHA1 というハッシュを使って、その署名を打つということができる。で、この秘密を持っている人であればこの署名が生成できるので、同じものが作れたら正しくその人が作った、その秘密を共有している人が作ったということが確認できるということで、メッセージ認証コードということで MAC、HMAC ですねっていうものがあります。でこれはHTTP クッキーとかですね、改ざんを検出するなどのためには、それほど、サイズがでかくなりませんので、クッキー入れといて、それにあともう一つ横にですね HMAC の値を入れといて、でその両方をクライアントに送ると、でそれが返ってきたときに改ざんされてないことを確認なんていうのには使えると思います。で、RSA の認証、同じく公開鍵を使って今度は認証をすることができるんですけども、署名ができますので、今度はさっきは、パブリックキーで最初に計算しましたけれども、プライベートキーですね、こちらで署名をする。で署名をするときにちょっと気をつけなければいけないのが、この、署名をする際に使うハッシュとして何を使うかっていうのを、これを指定しないといけないというのがちょっと手間です。でちなみにさっきハッシュの話できましたけど、ここ OpenSSL ダイジェストでないとダメで、ここにダイジェスト SHA1 とかを渡すとですね、ここでエラーになりますので、これはちょっと引っかかりがちなんですけど、 OpenSSL のダイジェストの SHA1 でこっちを使うようにしてください。うっかりインクルード OpenSSL とかをやって定数の検索順ではまったことは私もあります。で検証も同様ですね、公開鍵持ってきて、この辺まではやることが同じで、ベリファイを呼ぶと。でベリファイが成功したかどうかっていうのは、このベリファイの値の true false を見て分かるという形になります。で、ちょっとサンプルを出す暇がありませんが、 RSA の代わりに DSA、 で DSA の方は先ほど RSA の方は暗号化の例も出しましたが、 DSA っていうのはもうシグニチャー用なので署名しかできません。なんで、認証用には使えます。 RSA は暗号のためにも署名にも使えるんですけど、 DSA の方は署名のみ。そこでどうするかというと、サンプルコードで RSA の部分を DSA にして、でハッシュの方はシグニチャー用の、ハッシュの、計算のアルゴリズムをここで同様に指定するということになります。で次に応用なんですけれども、考えている例題はですね、2つのアプリケーションが通信すると。で、ホスト側は外部から与えられた Ruby のプログラム、ソースコードですね、で、を評価して結果を返す、ね、まあ、単純になんかエヴァリエートするだけです。で、外部とは今回ではソケットで通信するんですけど、これは別にメールでもいいですし、ファイルでもいいですし、なんならメソッド呼び出しでもいいはずです。で、プロクシー側はそれに接続して、結果を取得するというようなクライアントです。で最初の例はクライアントの認証をしましょうということで、プロクシー側とホスト側、クライアントとサーバーですねの通信なんですけれども、まずこちらが最初鍵ありましたけれども、まず公開鍵を生成して、サーバー側に公開鍵は安全に送っておく。この安全に送っておくっていうのが実はなかなか難しいんですけれども、なんとか安全に送ると。 でそれは何をするかというと、これはもう署名と同じですね。クライアントが私有鍵持って送ろうとするメッセージに署名をしてから送ると。でそれを持って、公開鍵側で検証ができた、ああ確かに合意した、この鍵のによる通信で合意したプロクシーさんが接続してきたのねということが分かる。こんだけあります。で最初にプロクシー側で鍵を生成して、で一番下にもうコピー、安全な方法で公開鍵をホスト側にコピーすると。失礼しました。ん？それはやっちゃダメじゃないですかね。で、ホスト側でサーバーを起動してですね、でクライアント側ではそれをに向かって通信する。コードとしては何かで、どんなものかというと、プロクシー側のコードはですね、ソースコード的にはですね、エヴァリュエート関数で何をするかというと、ここはもうさっきの署名と同じです。鍵をロードしておいて、それに署名して、それを1行で署名を送って、あとソースコードを送って、で、評価結果が返ってきたらそれを返す、そんだけです。おっと、やらかした、失礼しました。で、サーバー側、これは今回はウェブリックのジェネリックサーバーを使ってるんですけれども、ジェネリックサーバーを起動しておいて、で、そこでソケットからの接続を受けたら1行を取ってきて、それが署名なの で署名とソースコードを使ってベリファイをする。でベリファイは何をやってるかっていうと、先ほどやったように公開鍵で検証をする、サンプルにあったようにですね、ということをやっています。これだけのサンプルです。ここで最後に、結果を返すと。で、これだとですね、送り先が1つならいいんですけれども、実はこのプロクシーが接続する先が1つではなくて2つあった場合で、誰宛に作ったものかが分からないと。でこれだとこっちの人宛に作ったメッセージをこっちの人に送ってしまっても、それで OK になってしまう。これは同じ公開鍵を使って1つの私有鍵の検証をしているからなんですけれども、これを避けるためにはどうすればいいか。相手先が、じゃあ相手先違う人なので、その私は誰宛に署名したのかっていうのをソースコードと一緒にですね、ここにメッセージに入れましょうと。でそうすればこれ誰宛のかっていうのを見て分かりますから、この人はなんか別の人宛なので署名の検証に失敗しましたということが分かる。もう結構時間がないですね。ここで何をやってるかっていうと、名前ですね。最初にサーバー側と合意した、今ここでアリスっていう名前を使ってますけど、署名をするときにここですね、ソースコードの前に単に名前を連結していると、それだけです。それ今7分残り、はい、で、ちょっと飛ばします。最後でこれだと検証に失敗すると、ちょっとソースコードのサンプルなしにして、最後時間が余ったらにします。で、集中管理をしたいと、クライアントが複数あった場合にどうしましょう。で当然こちら側に鍵がいっぱい出てきますので、サーバー側にもその対応する鍵1番2番3番とかいっていうのを管理するという方法もありますが、それは非常に大変なので、どうするか。でこれを集中管理するためにサーバー側にも鍵を用意します。でここでこの人が一番偉い、でこの人が一番偉いことを示すためにどうするかっていうとですね、こちらのサーバー側の私有鍵を使ってこちらのクライアント側にインストール時にですね、クライアントの鍵に署名をする。でこの鍵は間違いなく私が許した鍵であるということをもう明らかにしてしまう。で、通信の時にはこのメッセージとともに、この私のあなたに一旦署名していただいて許していただいた鍵ですというのもこっちに送ると。それによってサーバー側で検証をすることができて、かつ一人一人ここにずっと覚えておかなくても、最初のインストール時に署名して回って ちゃんと相手を確認して署名して回れば、鍵がいくつあってもこのように送ってもらったということを管理することができるというのがあります。でこれがこの辺の数字が先ほどのダウンロードしていただくと出てくるディレクトリ名になってますので、よかったら見てください。で NG リストというのは、この人、ただしこの人に一旦もうインストール時に一旦許可したんですけれども、この人もう使わなくなりましたというわけで、この人はもう許可しないようにしたいという時にどうすればいいかというと、その人はもうダメですっていう NG リストというのを作って、ここにですねその鍵を入れておくと。でその鍵を入れておくことによって、その鍵に載っていれば通信の時にその人は通信できますという判断をする。こういうのが NG リスト、こういう仕組みを入れることで、後で集中管理をしながら、ただしそのうちのうち誰かは通信できないということを許可することができます。この辺でですね、いくかここで、たくさん例が出てるんですけれども、一番最後にですね、この後 SSL の例が27で SSL の例が出てきます。何をやってるかというとですね、結局 SSL はこんなことまでいろいろ考えてくれてるので安全です。だから皆さん SSL を使いましょうということなんですけど、そのためにですね、で SSL でじゃあリプレイ攻撃に対してどのようなことをしているか。でリプレイ攻撃というのは何かというと、一旦送ったものをですね、その攻撃者が覚えておくと。でその覚えておいて、それを送ってしまえば自分が好きなものを何個送ることはできないですけれども、同じものを何度も何度も送りつけて、一度やったことを何度もさせるっていう、攻撃はできてしまう。でこれを防ぐために何をやるかっていうと、暗号的にはまず通信の頭でですね、サーバー側で、その1回限りの乱数を生成して、それをこちら側に送ると。でそれを、一緒にですね署名して、確かにこの値を私が今受け取りました。でそれと署名して相手側に送るということによって、このような毎回この値が変わるのでリプレイができないというような対策を入れます。で最後に暗号化なんですけれども、今サーバー側の公開鍵というものがありますので、この公開鍵を使って、メッセージを送る際にそれを暗号化しておいてから送ってやれば、この人にしか複合できない。でここの通信路を見ても、そのソースコード等が漏れることがないというようなものを実現することができます。でそれらさっきも言いましたけど、それらをやってもっとさらに安全にやってる、今一生懸命一つステップバイステップで作ってきましたけども、戻すところは暗号化されてませんし、最初に乱数を送るところっていうのも暗号化されてない。でそれらを慎重に慎重にこういう組み合わせでやっていけばちゃんと安全にできますっていうので設計されたのが SSL だ。というわけでこれを使いましょうっていう話です。で SSL ではどういう形でやるかというとですね、認証局がですね、まずそれぞれのサーバー側とクライアント側に、先ほどその公開鍵に署名するってやりましたけど、それ同じです。その署名した証明書というものを作ります。でクライアントとサーバーはその証明書を使って通信を行うという形になります。この例は結構手間なんですが、まず CA を作ります。間違えた。そうですね、 CA の公開鍵、ごめんなさい、鍵を作って、CA の鍵のパスワードで、登録します。でこのあと何をやってるかっていうと、先ほど NG リストって言いましたけども、 NG リストというものをまず CA 側で作ってます。SSL においては執行リストという名前になりますけれども、で クライアント側の証明書を作って、同様にサーバー側も、証明書じゃないですね、ごめんなさい間違えました、鍵を作って、クライアント側の証明書を作ると。でクライアント側の証明書を作る場合には CA の、私有鍵で証明しなければいけませんから、先ほど登録したパスワードがいると。同様にサーバー側の証明書も作る必要があると。で、
サーバーとクライアントのソースなんですけれども、同じく今回の例では SSL サーバーも Webrick のジェネリックサーバーを使って作ってるんですけれども、セットアップの手間はやっぱり多少はかかります。で SSL 用のいくつかセットアップをしてですね、それをしてでセットアップはしてしまえば、あとはもう Webrick の SSL サーバーが面倒を見てくれますので、ソースがマーシャルでやってきて、もう署名等のやつは SSL が全部やってくれますから、ソースコード的にはここはこれで簡単で良いという形になります。最後じゃあクライアント側もで、クライアント側も同様に設定して、クライアント側は SSL、OpenSSL の SSL ソケットを作ってコネクトをして、であとは普通に送るだけです。めんどくさいことはもうSSL のこの辺でセットアップした SSL の通りにやってくれるという形になります。で、OpenPGP の話もちょっとしたかったんですけれども、これはまた今作りかけの OpenPGP でですね、ここまではできてますよ と署名ができるというのと、あとその署名の検証ができる、これがGPG と Ruby で作ったこういうプログラムで互換性があるところまでできてますんで、まあ、署名と検証ぐらいのアプリだったら Ruby でも書けるようになっている。で最後にまとめです。なんで、OpenSSL っていうのがですね、暗号に関する基本機能が非常に充実しているんですけれども、結局はバイト配列をガリガリ扱う C の関数群なのでですね、非常に扱いづらい。でいくつか今日紹介して、まあ言えなかったのもありますけれども、うっかり使うと、セキュリティホールになると、せっかく暗号化したのに単に遅いだけで誰でも読めちゃうとかですね、っていうような落とし穴がいくらでもある。なのでもう署名って言ったら安全に署名してくれる、暗号化って言ったら安全に暗号化してくれるようなレイヤーが必要と。でその一つのこの暗号抽象化レイヤーとして Ruby の OpenSSL マッピングですね、ユーザーである私が言ってるので話半分で聞かなきゃいけないのかもしれませんが、非常にそれをうまく隠蔽できてて、現状でも十分に素晴らしい。で現状でもっていうのはですね、非常にサポートが厚いとNACL の後藤雄三君が開発してくれてるんですけれども、まあ大元を作ったのは別の人ですけれども、なんかこれ CRL を読むところがないんだけどっていうと、翌朝6時くらいにパッチが送られてきたりするとかいうですね、非常にサポートが厚くてですね、十分に素晴らしい上に何か足りなければすぐ何とでもなると、現役の開発者がすぐそばで日本人が触ってる、これは非常にいいことだと思います。というわけでこれが最後のまとめですが、他の環境 Python でも Perl でも何でもいいですけども、こんな環境はないんです。暗号化に関してこんな綺麗なマッピング のレイヤーがある環境はないので、他ではできないセキュアなアプリケーションを作って、他に真似のできないようなものを作っていただきたいということです。以上です。
どうもありがとうございました。